ポッドキャスティングでも配信していますゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ、本日のお客様をご紹介します。福岡県で20年以上にわたり小学生、中学生、高校生の学習指導に携わり、この度君は君の人生の主役になれというご本をお出しになりました。株式会社寺子屋ネット福岡代表取締役で東神町寺子屋塾長、そして単位制高校航空高校東神町校長の鳥羽和久さんです。
はい、ようこそいらっしゃいました。
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日福岡から来ました。
どこから？
あ、福岡ですね。
福岡、はい、はい。今回ご紹介するのは君は君の人生の主役になれという5本ですね。はい。この5本は作家の方から本当にいい本だというふうにおっしゃっていました。
はい、ありがとうございます。
全部ではありませんが多少読んだりちょっとしておりますけども、まずこの本に行く前に、鳥羽さんが今やってらっしゃることがなんかかなり、なんか東神町寺子屋の塾長、はい、単位制高校航空高校東神町の校長、はい、それから寺子屋ネット福岡代表取締役、まず塾を最初に始めたんですよね、
う
ん、
そうですね、はい、今から22年前に、うん、学生時代に、うん、はい、ちょっと大学と大学院に行き過ぎて、うん、9年目になった時に、うん、あの父親がもう学費出さんっていきなり言われて、どうしよう100万の学費となった時に、あ、じゃあ塾始めようと思って始めたっていう感じで、何の志もなく始めて、
はい、いやすごい、
はい、
いやでもね、そのなんか何の志もなく始めるっていうのが、はい、なんかちょっとキーワードのような気もしますね。
なるほど、
残りの人生を、
ね、なるほど、確かに
そういうことありますものね、
はい、そうですね。
そういうことができない世の中になってる、はい、うんうん、何の志もなく
確かに
生きちゃいけないような、
いや、そうなんですよね。何でも目的を先に持ちなさいと、
はい、
なんで、はい、キャリアパスポートとか今小学生からやらされるんですよ、うん、ね、はい、どういう あなた、うん、将来こういうものになるために、うん、こういうふうに人に役に立つために、うん、私はこういう計画で、ね、うん、勉強していきます、生きていきますみたいなものを書かされるんですよ、うん、
はい、
でもそれって子供に書かせて、
は
い、そんなもの分かるわけがないと、
そりゃそうだ、
ね、いろんな出会い、うん、出会いがあって、うん、ね、うん、それでなんか偶然いろんなことが起こって、うん、そうなっていくって方が自然じゃないですか、
はい、
なんかそこがあんまり認められないって感じがありますよね、うんうん、はい、
その20年前に始めた、うん、何の志もなく、うん、お金のために始めた塾がですね、
はいはい、
今はどんな状態ですか、
はい、まあ、今はやっぱり私はその、うん、あんまりその、うん、目標目的を持ってやらないので、
うん、
まあその最初は中学生だけの塾をやってたんですけど、はい、うん、まあ、それがまあ必要に応じて高校生とか小学生に広がったっていうことと、あとはその、塾を辞めた子たちが、うん、高校を途中で辞めてしまって、はい、家に閉じこもってしまってるっていう状態がかなりあったんですよね、
はいはい、
でその子たちをその将来の大学とか就職につなげるにはどうしたらいいかって考えたときに、もう塾の中に単位制高校を作ってしまえばいいということで単位制高校を作ったと。 であとはうちの塾っていうのは基本的には進学塾のための一本の太いレールがガンとあるんですよ、
はい、
なので、うん、もうそれこそ地元の一番いい学校とか、うん、もう東大京大に一個も出るような塾なんですよ、
うん、
でもどうしてもそのレールから、うん、ちょっと違うなと、はい、外れてしまう子っていうのがいるじゃないですか、
はい、
まあ、そういう子たちが、うん、ちょっとクンクンと匂いを嗅いで、うん、なんかどうも違うレールもあるらしいというのを感じられるような場所として、はい、まあ、今1階に、書店とか、はい、自習スペースとかイベントスペース、
うん、
いろんな作家さんとか、うん、シンガーとかが来たりするような、うん、そういうイベントスペースも一緒に運営してるみたいな感じですね、
はい、塾にはなんか時間割らしきものがないっていうのを伺ったんですけど、
私が、まあ、かなり、うん、まあ、小学生中学生5科目全部教 教えるので、うん、まあ、なので、うん、時間を明確に区切る必要がないん ですよね、うん、なので私あの子供だけじゃなくて、うん、私が飽きたらもう次あの別の科目にするみたいな、
はい、誰が飽きたら
私自身が飽きたら本人が飽きたら、
そうそうそう、はい、
まあ、そのなかったね、はい、そういうのね、
全体がついつまがえばいいじゃないですか、うん、はい、なので、うん、でもその方がなんか、うん、あのずっとあの授業が生きてるんですよ、うん、
ああ確かに確かに
授業が生きてるね、
うん、あの45分とか決まると最後の5分とかどうしても緩むじゃないですか、はいはい、もうあと5分どうしようみたいな感じで先生たちがもうつまらん話し始めるみたいな、そういうのが全くないです逆に、
うんうん、
ですね、もうずっと、うん、あのずっと生きたあの時間がつながる感じにはなります
。そういう中で、うん、鳥羽さんはあるインタビューで、うん、目的ありきの教育は志が低いと言わざるを得ない、かなり大胆な、
はい、
目的が何ですか、うん、ありきの教育は、うん、志が低いと言わざる、うん、これどういう意味ですか、
まあ、これなんかもう、うん、学校教育みたいなものを先ほどのキャリアパスポートもそうですけど、はい、そういうのを全否定するような話になっちゃうんですけど、
はい、
まあそのうん、まあ、目的ありきとか、うん、あと人の役に立つためみたいな感じのやつって、うん、なんか、まあ、ある意味自分の想像の範囲以内の話でしかないわけなんですけど、
うん、
例えばですけど、まあ、あの科学者たちが研究をして何か、はい、あの画期的な発明をします、はい、でその発明が結果的に人に役に立つっていうことがリアルな、うんうん、それがリアルなんですよ。つまり、
はいはい、
あの、うん、研究者たちが最初から人の役に立つためっていう感じで、もちろんそういう研究もありますよ、うん、ありますけど、画期的なあの時代を革新するような発明っていうのは、もう明らかにその人のあのその人が熱中してあのやった結果、偶然生まれたもの、はい、でその偶然が結果的に人を救うとかいう方が、うん、リアルに時代を変えてきたっていうの歴史があると思うんですよね、
うんうん、なるほど、
うん、そういう意味で、うん、初めからそういうも、うん、そういう偶然的なものを狙わずに、うん、まあ、初めからもう目に見えたところだけ目的を持ってやっていきましょうっていうのは、もうそれだと志が低い、なんとなく伝わりますか、う
ん、はい、わかります、はい、あの、うん、なんていうか、うん、カリキュラムがあって、うん、こう、まあ、もっと言えば、うん、なんかこの国の役に立つ研究みたいなものがあって、それが目的だとすると、うん、まあ、大きな目標ですけども、うんうん、それに進んでいっちゃうと、うんうん、ちょっとそのなんていうの、自由さっていうか、うん、そう、
まさに
その縛られた中 の、うん、のなんか表現、
うん、そうそう、まさにそう
です。それはちょっと楽しくないし、
そうです、
いいものがそこで生まれるのかと、もっと、
う
ん、
そうそうそう、
もっと全然、
そうそう、
なんていうの、例えばな、例えばあの、もっとかまぼこを美味しく食べる方法でも何でもいいですけど、うんうん、もっとそういうそういう方向に、
そうそうそう、
話がいった方が、
いや、そうなんですよ。うん、あのもうなんか決まっ、うん、たものをやってるか、うん、あの、はい、やってるのが正しいように見えるんだけど、うん、実はその雑、その時に生まれた雑音みたいなもの込みで、うん、あのやった方が面白いし、うん、はい、その方が長い目で見るとすごいことだったりするのに、うん、あの近視眼的な見方じゃそれが見えなかっただけっていうことはたびたびあると思いますね、
はいはい、まあこれは研究じゃなくても、うん、例えばね、あのなんか大学行って、うん、はい、勤めて、うんうん、である種のレールで君の将来が保証されるみたいな話は、こう、まあ、一見、うん、とっても親も望むことだし、うんうんうん、気持ちよく聞こえるけど、
うんうん、
まあ、そこもやっぱりそれにはあの目的ありきですよね、うんうん、それは良くないとおっしゃってます。その
まあね、あの、うん、それが向いてる子もいると思うんですよ。そういうなんかもう、うん、やっぱり、うん、学校でいい成績取って、うん、まあそのね、いいか、うん、大学行ってみたいなのが向いてる子もいるし、うん、まあそれで、うん、あの実際安定した生活を得てる人たちもいますけど、うん、まあ、あの、まあそれだけじゃないよと、うん、全員がそれでやるとうまくいくわけないじゃないですか、
全てがそのね、そうですね、レールの生き方に当てはまるわけではないですもんね、
う
ん、
そうですね、うん、
あのね、あの、いや、すごいな、私なんかこぼれた生き方をしておりますが、
うん、こぼれた生き方
いやもうね、やっぱり今の子供たちは、はい、あの先に、はい、もうなんか初めから、はい、あの なんていうのか、大人たちがお膳立てして、うん、そのお膳立てに乗れば、いい子として育つような感じの環境にいるんですよね。
はい、
うん。子供たちがよく、昔より子供たちがいい子になったとか、ヤンキーがいなくなったとか言うんですけど、うんはい、っていうよりは、うん、大人たちがそういう社会を作ってしまっていて、
はい、
もう、もう、前もって、悪いことができないようにしてるんですよね、子供たち。だからなんか、多様性とか言ってるけど、うん、全然多様性の理解とかそういう意味じゃなくて、
は
い、
うん。
だからそうやってなんか、社会を漂白してしまって、もうこれに乗ってたら安心だよみたいなのを、
は
い、ね、そういうテンプレートを大人たちが提示して子供に乗ってるっていう意味では、まあ、そういう意味でも今からの時代ってもう大竹さんみたいな大人は生まれないんじゃないかっていう。
あら、大変、
ね、大変なんですよ。
あんまりこれから生まれない、
乗っていいのか誤っていいのかが分かりませんけど、いやいや、でも、
はい、
あれだよね、
うん、
こうずっとやってきて20年以上やってきて、まあ、しかもヤンキーがこうあんまりいなくなったっていうことは、なんかこうやっててもこういい子が増えてる感じ、そういう風な世間が生まれると、もしそこにいられなくなった子供たちは、前は逆の言い方すればヤンキーっていう逃げ場があったと。
そうなんですよね。
ヤンキーの逃げ場のない社会、
うん、はい、そうですね。その子たちがもう内側にこもっちゃうみたいな感じにどうしてもなってますよね。
うん、
うん、
そうか、
うん、
そうなってくると、
はい、
なんか闇は深くなりますね。
いや、そうですね、うん、なのでいい子になったしたらもう、
はい、
本当に全て世の中がいい方に進んでるみたいですけど、うん、そうじゃなくて、うん、もうそういう、うん、発散されるべきだったエネルギーが、うん、あらゆる子どもの、中に沈殿してる形なので、うん、むしろもっと深刻なことはたくさん起こる可能性ありますよね、
うん、変な言い方すれば、うん、あれですね、昔はなんか子供に向かって男らしくしろみたいな、そういう女らしくしろみたいな教育があって、今は誰もそんなこと言わなくなったね。でもそのなんていうの、そう言った時には、男らしくってなんだと、女らしくしろってどういうことなのかしらっていう中から、いろんな多様性がこう生まれてきてたのに、もうまあ逆にまあ文化が進んだというか、そういうこともあって、
うん、
そういうことを親が言わなくなると、
うんうんうん、
逆に逃げ場がなくなるというか、
うんうん
う
ん、
こうどうしていいか分かんなくなるというか、
うんうん、なんかやっぱりその男らしく女らしくっていうのが逆に全くない状態っていうので、子供が最初からそれがデフォルトになると、それはそれで困るかもしれないです。男らしく女らしくっていうところの そこってなんか葛藤があるべきだと思うんですよ。なんかいや、そんな男らしくとか言ってたらダメかもしれないみたいな、でも実際自分の中ではそういう気持ちあるんだよねみたいな葛藤があるのが、
なるほど、
ただその状態が、まあ、ある意味いい状態で、最初からその葛藤がないようなふりして、もういや、もう男とか女とか今ないからみたいな感じで綺麗にしてしまうと、なんかそれっておかしいんです。やっぱり違和感、それだとうまくいかない人逆にたくさんいるんですよね。だからそこら辺のさじ加減、葛藤をなくそうとするそういう社会っていうのがその危ないっていう感じがします。
今その私たち、あんまりその、自分たちの子供もいませんし、親戚付き合いなんかも随分少なくなってるので、今のその若者というかお子さん、子供たちがどういうことでなんかこう葛藤、まさに葛藤していたり悩んでるのかっていうのは、現場にいる先生から見てどういうところだと思われますか？
そうですね、子供の葛藤って意外とお話しするのが難しいなと思うんですけど、なんでかっていうと、私たちもそうだったかもしれないんですけど、10代の頃って自分の葛藤をなんか言語化できないんですよ。言葉になかなかできない、そうなんですよ、あと男の子とかはね、多分ね、言語化したくない感じもします。考えなくちゃいけなくなるじゃないですか、言語化すると、もやっとしたまんまの方が楽なんですよ、むしろっていう風な感じがします。でもその中で本当に悩んでる子っていうのは、やっぱり親子関係の悩みか、それか学校の先生とうまくいかない、学校の先生から一方的に高圧的なことを言われる、あとはやっぱり友達関係、あとはその勉強のことで、もうその それ本当に あなたが悩んでるのって思うこと多々あるんだけど、うん、勉強が伸びないこと で悩んでる子っていうのは、うんうん、まあ、親が当然これぐらいあなたは成績いくべきだよねっていうのを先に設定されてるせいで、うんうん、そこに行ってない自分を嘆くみたいな、うん、でもそれって親が作ったんだけどねみたいなことがよくあります。
じゃあ学校時代にこういろんなこう理不尽な校則とかハードな部活動とかっていうのがあってどうしたらいいんだろうなんて言ってるうちにあっという間に今度はそういう悩みはもう受験から勝ち抜く生き方の中で消えちゃいますよね。
そうですね。その時々のそういう細かい悩みっていうのは
細かい悩みはそれとどうなんですか。それを抱えたそれはもう忘れちゃうんですか、それともそのしこりとして残るんですか、うんうんうん、
その子によるでしょうけど、その時にあった、ねうん、なんか学校に対する理不尽に、うん、理不尽さに対する怒りみたいなものっていうのは、どっちかっていうとなんかねもう流してしまってそういうもんだって感じ、はい、それが、はいはい、そこに抵抗することが、うん、やっぱりその、うん、青臭い子供っぽいっていう感じがあるので、むしろそこに蓋を閉めて、うん、そういう矛盾っていうものを、うん、あの蓋を閉めて生きていくのが大人なんだみたいな感じがどうしてもあると思うんですよね、うん
はいはい、
だからそうなっていってる人が圧倒的に多いんじゃないかと、うんうん
はい、
だから大学生とかに聞くと、うん、あの時、はい、あの時、うん、あんな風に親のこと言ったのがめっちゃ青かったみたいな感じで言う子が多いんですよ、うん、でもあの時のあなたはめちゃくちゃ魅力的だったよって逆に言いたくなるんですよ、そうすると、
うん、ああ素敵、うん、あ言っていただけたら嬉しい、い
やこの悩みがとても重要だとおっしゃってる、
うん、そうなんですよ、なんか青臭いんじゃなくて重要だったのに、
うん
ね、なんでそここだわるのやめたのみたいな感じで思っちゃうんですよ。
まあ、そんなこと言ってられない、受験とか別の状況が迫ってくるから、まあ、それだけ、まあ、悩みがあったとしても、うんうんうん、そこをちょっと置いてきぼりにして、うんうん、もっと大きな別の方向に行かなくちゃ、
現実とか大人っていう方向に向かっていくって感じですよね。
じゃあここで悩んだことは、うんうん、とても大事なことで、
うんうん、
これはここでどうしてそれだけ悩んだのかみたいなことを、うん、もっと自分は持ち続けて、
うんいやそうですね、
考えていく
じゃないとやっぱりその大人になってそういう矛盾とか葛藤をただ我慢してしまう人になっていくと思うので、うん、それが本当に幸せなのかっていうことを考えると、
うん
うん、やっぱりあの思春期の頃 の、うん、あの葛藤っていうのはその、ねうん、青臭いとか中二病とかで、うん、あの全く片付かない話で、うん、むしろそこを封印して生きるのが大人としては、うん、楽だからって感じでやってるけど、うん、本当にそれ楽なのっていうのは大人もう一回考えた方がいいっていうことはあると思いますね、うん、
それは将来にわたって、うん、その子に影響するわけですよね。
そうですね。
でそういうのは側面的にはどういった変化とかどういったものがしこっていくんですか、うん、それは、
いやいろいろあると思いますけど、まあうん、それこそその親の問題とかって、うん、なるべくみんな気づかないように生きてると思うので、うん、大人になっても、
うん
まあ
うん、
あの20代30代で気づいた人はまだ早くて、
うん、
もうそれこそ50代60代になって、うん、ようやくあ私って母親の思考をなぞって支配されたって気づいたりすることがあるんですよ。自分の人生生きてなかったみたいな、うん、親の欲望に忠実に生きてただけだみたいな感じ、
うん、
そうするとやっぱり、
う
ん、ねなんか恐ろしいというか、
はい
まあ、なのでねやっぱり、うん、そういうのって気づきにくいし、
はい
ね
ここに先生の疑問が出てるんですけど、
はい、
不思議なことに精神的に脆いこの親ほど理解のある親である場合が多いというふうに、
うんうんうん、そうですよね。これいわゆる毒親みたいな話の逆の話をしてますよね。
はい、そうですね。ね
の
まあ、毒親からは結構影響を受けるって、うん、そんなね、そんな分かるけど、
うん、
まあでも親は理解、
うんうんしたいですよね。してあげたいですよね。
理解してあげたいと思うけども、子供に負担になる。
そうですね。なんか何でも子供がこう投げかけた時に何でもいいよいいよって言ってくれるのって、うん、ある意味そのなんか子供の考えるビッグチャンスを奪うんですよ。
うん、
いやそれはちょっとって親が思った時に言えばそこで子供考えるじゃないですか。
うん、
いや、ね、なんでダメなんだろうみたいな感じで、うん、でそういう機会が あの理解がありすぎる親そういう機会全部奪うんですよ子供から、そういう自分で考えるっていう機会をどんどん奪ってしまうんですよ、うん、理解をするっていう手で、
うん、
実際にはやっぱり違うと思ったら親もやっぱり言って、うん、たまにはぶつかるっていうのが人間同士の関係として自然じゃないですか、うん、なのに全部理解のある風でするのってもう単に子供があの考える機会を奪ってじゃあもうあの適当にしようみたいな感じで結局子どもの主体というかそういうものがなんか立ち上がらなくなる私ってどんな人みたいな感じであの将来困ってしまうような大人になってしまいがちっていうところがあると思います、
うん、なんかこう衝突から生まれる何かもあるかもしれないのに、
う
ん、
そう
そのまま受け流されることで考えなくなっちゃう、うん、逆にあ
そうです、ね、
でもこれもさっきと同じでそのなんか男らしさを要求する社会で、うんうん、どうしてだってこんな風に考えていくのと、それからね親も一緒で、はい、ダメだそれはって言われた親から、
うんうん、
やっぱり、うん、要するに考える方向性を失ってしまう、
そうまさにそうです、
そういうことになっちゃう、
そうですね、どっちも考えさせない感じになりますよね、
うん、そうですね、
うんうん、そうなんですよ、
あるまあだから考えた時にそのなんていうのそこでなんでだっていうものを持ち続ける、
うんうんうんうん、そうですね、そこが大事なのにその葛藤させない方向に、うんうんうん、かなりいろんな社会も学校も進んでる感じがすごく怖いなっていう、
うんうん、でも先生のところでは、うん、あの自分の好きなことはやりなさいって言って、うん、伸ばせることは伸ばした方がいいともおっしゃってますよね、ま
あ、その子によるって感じですね、
う
ん、本当ね、
あそうなの、
はい、
その子見ててってこと、
うんうん、そうですね、
うん、あそれで、あ、うん、それでこの子には別に好きなことやりなさいとかって言わない方がいいなとか思ったりするんですか、
いやもう、うん、あの普通に進路指導してて、うん、うまく、はい、それでうまくいってる子はもう別に何の干渉もしないですよ、はい、もうそれで行ったらいいねって、はい、
うん、
であの、うん、逆にあの転がしてるそのあのイベントスペースとかそこら辺もに、はい、あのおいでとか言うんじゃなくて、うん、もう匂いを嗅いで、うん、来る子は来るみたいな感じなんですよね、うん、なのでね、
まあ、うん、親の持ってるやっぱり不完全さとか、うんうん、ずるさとか、
う
ん、そんなものもちゃんと、
う
ん、
そうそうそう、
子供に伝わればいいってことかね、
そうですね、その
なんかいい成人苦しみたいな親じゃなくて、
でもね親ってどうしてもね、うん、その周りの親とも比較しながら自分ので子育てするので、うん、なるべく間違えない方がいいと思うし、子供にね正しい道を進んでほしいと、ね、普通の道を、ね、進んでほしいと思っちゃうから、
はい、
そうするとね、う
ん、ただまあまあそのね、うん、そういう親御さんに対して清く正しい子育てから身を引いてくださいとか、うん、子供に自分の好きなことをやりまくるところを見せてくださいとおっしゃってるというようなお話も5本の中にも書いていただいているということでございます。
ではですね、
今回の、ね、5本のご説明
の、はい、
ご紹介の方お願いいたします、
はい、改めて鳥羽和久さんの5本を紹介します。君は君の人生の主役になれ、ちくまプリマー新書より税込み968円で発売中です、うん、そして3月にもう1冊新しい5本が発売されています、うん、タイトルは推しの文化論、うん、BTS から世界とつながる、うん、こちらあのちょっと簡単にご説明いただけますか、はい、内容、
BTS 好きな方こんなかいないですか、
あでももうでも、ね、楽曲の素晴らしさ、はいはい、その全然あの沼に入ってなくてもすごいなって思わされますよね。
あのお二人は多分ね、あの、はい、あのハマったら本当に抜けれないので、はい、
あそうなんですか、
はい、本当に気をつけてください。
気をつけます、
はい
はい、そんなにすごい、
はい、
すご
い、はい、本当にすごいです、
はい、
あの昨日あのシュガあのアガスト D っていうんですけど、はい、BTS のメンバーのライブがあったので、はい、もう正直私も今日ラジオに出るどころじゃないぐらいまだそこから抜け
出してないぐらいの、はい、
これね本人が抜けてないから
そうだったんですよ、はい、そんな中わざわざ来ていただいてありがとうございました、はい、こちらの5本もあるのね、じゃあねまた、う
ん、はい、はい、こちらは推しの文化論、うん、BTS から世界とつながる、こちらは小文社より税込み1540円で発売中です、うん、興味のある方はぜひ書店でお求めください。はい、はい、うん、大竹メインディッシュゲストは鳥羽和久さんでした、ありがとうございました、
ありがとうございました、
短くて